Good morning.
おはようございます。
サビリーありがとうございました。Let's pray. Let's bow our heads together.
はい。じゃあ、心を合わせお祈りしましょう。
Heavenly Father, we thank you for this wonderful morning that you have given us. You've given us life, and we thank you.
今日この素晴らしい朝、あなたが私たちに命を与えてくださって感謝します。
We don't know last night when we were sleeping whether we would see this morning, but we thank you that it was you who sustained us.
神様、私たちが、昨日の夜に寝た時に、今日、次の日があるかということは分かりませんでしたが、あなたが私たちを、支えてくださり、養ってくださり、感謝します。
Thank you, Father God, for protecting Japan from earthquakes.
神様は日本を地震から守ってください、感謝します。
And I pray that you would continue to protect this nation, Father.
神様、どうかこの国を守り続けてください。
Thank you, and I pray that you prepare the hearts of your people to hear from you this morning.
神様、あなたの民を、あなたの言葉を聞くに、ために整えてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前でお願いします。アーメン。
During the time of Nehemiah, the Persian Empire had reached nearly the entire Near East.
ネヘミヤの時代にペルシャ帝国が中近東の大部分を占領するようになりました。
In 539 BC, the Persians under Cyrus the Great defeated the Babylonians and dominated the lands of Israel and Judah.
そして、紀元前539年にペルシャが、サイラス王の時代にバビロンを征服して、またイスラエルとユダの土地をすべて征服しました。
And, the next year, Cyrus now allowed the Jews to return home and rebuild the temple of Jerusalem.
で、それから後にそのサイラス王はユダヤ人たちを、元の故郷に帰させて、宮を再建させました。
Now, in Ezra 4, we see that some 75 years earlier, they had tried to rebuild the walls, but were stopped by their enemies.
そして、その、ネヘミヤ、ごめんなさい、エズラですね。その後に、70年ぐらい前に、ネヘミヤの時代に、身を立てようとしたんですけれども、敵からの妨害によってそれができないということが過去にありました。
Now, eventually, Nehemiah was granted permission to rebuild the ruined walls of Jerusalem around 445 BC.
そして、ネヘミヤの時には、紀元前は、紀元前445年ぐらいの時に、ネヘミヤの時代に、一度壊された、宮、エルサレムの宮を再建するということがありました。
I was reading, how all of these are connected. It blows my mind away. It's incredible how God is moving in history.
そして、まあ、そこを読んでると、それが神様の計画の中で一定の秩序を持って起こっていたということが分かって、すごく感動しました。
And I want to say this, that when you read Old Testament, please remember that there are human characters, but they are not the heroes.
その、旧約聖書を見るときに、人間っていうのは出てくるんですけども、その人たちがヒーローではない。
God is the hero in Old Testament history.
その、旧約聖書を通して、神がヒーローである。
And also, when we read our Bibles, the Bible has one big story.
で、聖書を見るときに、聖書というのは大きな一つの、まあ、歴史の流れがある。
And that one big story is connected by small, small stories.
で、その一つの大きな流れ、ストーリーの流れというのは、小さな小さな、ストーリーっていうのを、が重なっている。
So when we read Nehemiah, we need to remember that Nehemiah is a human character. He's not the hero. God is the hero.
で、ネヘミヤを読むときに、ネヘミヤっていうのがヒーローではなくて、神がヒーローであるということを私たちは分からなければいけない。
Okay, so, in verse 1, we see that Nehemiah lived in the royal city of Susa, the winter residence of Artaxerxes, the Persian king.
で、ネヘミヤの一首、一章の一節を見ると、ネヘミヤというのが、スサという、
Susa is the city where, and this was the winter residence of Artaxerxes, the Persian king.
そのスサというのは、ペルシャがアルタクセルクセスという、王の時代にあった、町です。
And in verse 2, Nehemiah was physically in Persia, but his heart and his interests were in Jerusalem, about 800 miles away.
で、その2節に行くと、ネヘミヤというのは、この、物理的にはペルシャの国にいたけれども、彼の心っていうのは自分の故郷であるエルサレム、イスラエルに対して向いていた。
Now, Nehemiah held a position of great responsibility as the cupbearer of the king, as we would see later.
で、その、まあ、ストーリーを読んでいくと、ネヘミヤっていうのは、王のための、まあ、お酌をするという役割を持っていて。
And he would test all the drinks before the king could drink.
で、その、王様が飲む、飲み物っていうのをまず最初に自分が試飲するっていう役目を持っていて。
And if the drink was poisoned, he would die to protect the king by drinking.
で、まあ、その、飲み物っていうのが、まあ、毒が入っていたら、彼がその、まあ、毒を食べてしまって、まあ、飲んでしまって死ぬっていう。
Now, even though Nehemiah had a very important job in the king's place, his heart was focused on the things of God and on his fellow men.
でもそういう、その、立場上神、神様ね、王様を守るっていう、重要な役割についていたんだけれども、ネヘミヤの心というのはいつも神様の計画、神様の民に対して向けられていた。
So here we see that he wanted to know from those coming from Judah, how the people in the city of Jerusalem were doing.
で、その、彼の関心というのは、エルサレムの人たち、ユダヤ人たちというのは今どうしているのかということに向いていた。
Now let's think about this.
考えてみてください。
How concerned are you about the social and spiritual condition of your country as Japanese?
皆さん、日本国民として、今自分の、置かれている社会的な、霊的な状況というのはどうかって、どう考えていますか?
Do you, regularly inquire about your nation or even about recent Tohoku disaster?
もう自分の国に対して、また、最近、東北で起こったことに関して、定期的に自分の中で問いかけをしているでしょうか?
Now, Nehemiah's heart is to be captivated by something far more bigger than his job in the king's palace.
Nehemiah の、情熱っていうのは、その王の宮廷で起こっていたということよりも、はるかに大きいことに向けられていた。
In verse 3, so they told that him that the people who had survived the exile were in great trouble and shame, and the wall of Jerusalem is broken down.And its gates are destroyed by fire.
で、次の3節に行くと、その、人々から聞いた話によると、その国外通報をなんとか免れて生き延びた人たちっていうのは、今、とても大変な状況、ひどい状況にあるということを知った。
Okay, let's think about this a little bit.
ちょっとここで考えてください。
In the ancient world, a city without walls was a city completely, open and vulnerable to the attack of the enemies.
で、その古代の時代っていうのは、その国や町が、その城壁、壁がない状態っていうのは、もう本当に無防備で、いつ攻撃されるかわからないっていう状態。だから軍があっても、その壁がないことによって、その防衛の体制になっていない。で、そこに書いてあることが、エルサレムの城壁というのも崩されていて、門というのも、火で焼かれてしまった。で、その城壁がなければ、その街の中に何か貴重なものがあったら、それも、盗難されてしまう。
So、
そう、城壁がない街っていうのは、本当にストレスと、本当に気の休まらない状態がずっと続く。
Without the walls of the city, they had no idea when they might be attacked and brutalized.
でもその城壁がない町っていうのは、いつ攻撃されるかわからない、いつひどい目に遭わされるかわからない。
And so every man had to live in constant fear for his wife and children.
だからもう男性たちっていうのは、自分の子供、自分の妻にいつ何が起こるかということをいつも恐れていた。
Now, this is, imagine Iwate Prefecture.
で、今これは岩手です。
The 1,960 meter long breakwater was constructed in Kamashi Bay to prevent from the threats of tsunami disaster.
ですね。1,960 メートルの長さの防波堤っていうのが、釜石湾ですね。そこに津波の今被害を避けるために建てられた。
This construction work started in the year that I was born.
実はこの建設というのは自分が生まれた年に始まりました。
1978, and it took 31 long years to complete it until it was finally completed in 2009.
で、1978年に始まって31年かかって、2009年に完成した。
Very, very long time to prepare the walls.
本当にその建設の期間が長かった。
And you know what? This won an award in the Guinness Book of World Records.
でもこの長さっていうのはギネスの記録に載ったほどのものでした。
Now see, on March 11 last year, the 14-foot tsunami waves leapt across the sea walls and submerged the entire city center.
で、まあ、去年の 3.11 の時に、14フィートの津波が、その防波堤を、 飛び越えて、町全体を沈めてしまった。で、もう今すべてはもう廃墟となってしまった。で、まあ、生き延びた人はいるけれども、本当にすごいストレスの下で生きている。で、ネヘミヤの話に戻ると、
How did Nehemiah react to the sad news about his own nation, about the walls of Jerusalem that had been broken down?
ネヘミヤはその自分のまあ国の人たち、同胞が大変な状況にあるということを聞いたときに、そしてまあ城壁も崩されたということを聞いたときに、どういうふうに反応したか。
This is how he reacted in verse
4. 4節に書いてあります。
As soon as I heard these words, I sat down and wept and mourned for days, and I continued fasting and praying before the God of heaven.
これを聞いて私は泣き出してしまいました。それからというものを断食して幾日も天の神にひたすら祈って過ごしたのです。それからもう泣き出して断食して幾日も神の前にも祈り続けたと書いてある。
Now, when Nehemiah heard the state of his own country, he was absolutely devastated.
でも本当にネヘミヤが自分の国、自分の故郷の状況を聞いたという時はもう本当に心が乱されて、
And so see, this is interesting because the report of the Babylonian attack was a piece of historical information that was about 141 years old.
で、そのネヘミヤがそのバビロンによって自分の国が攻撃されたということを聞いたとき、実はその出来事はもう100年も前に起こっていたことだった。
He heard this news 141 years later.
もう彼が聞いたときっていうのはもう141年も経ってからその話を聞いた。
Why would Nehemiah weep and mourn and fast for about 4 months after 141 years.
なんでその141年も前に起こったことを聞いて、その後に泣き出して断食して祈るのか。
It seems late, isn't it?
もうちょっと遅すぎる。
See, the earthquake and the tsunami disaster is just one year old, and it would make sense for usTo react in the way that Nehemiah reacted.
もう一年前に起こった津波のこと、地震のことに対して、もうすごく悲しんで、ネヘミヤのように、こう、喪に服す、祈るっていうことをするのは当然のように思える。
But the information that Nehemiah received about Jerusalem was 141 years old. It is very, very late.
で、ネヘミヤは141年前に起こった出来事に対して、もう本当に時間の差がかなり経っているのにもかかわらず、泣き出した。
The verse says, as soon as I heard these words, I sat down and wept.
で、これを聞いて、もう彼はそう聞いてすぐに、もう泣き出した。で、ここで大事なことっていうのは、彼がそのま、超自然的な重荷、自分の故郷に対する重荷っていうのをいただいた。
God, the Holy Spirit, opened Nehemiah's heart to have the heart of Jesus for that city.
その、ネヘミヤは、神の霊からまた、神の情熱をもらって、その都市、その自分の故郷に対する情熱っていうのをもらった。
And like Jesus, who would later weep for Jerusalem in Luke 1941, here Nehemiah is weeping for Jerusalem.
ルカの19章41にある、イエス様がそのエルサレムに対して涙したように、ここでネヘミヤは自分の故郷であるエルサレム、イスラエルに対して、重荷を負って涙していた。自分の故郷に対して泣いている。自分の教会に対して泣いている。イスラエルっていうのは、その教会の役割だった。で、本当に自分の故郷がどういう状態だったか、それに対して本当にもう心砕かれる思いで。じゃあ、自分たちに問いかけてみましょう。
When was the last time?Your heart broke with the very things that broke God's heart.
その神様の心を砕くようなことに対して、自分も同じように心が砕かれたということ、そういう経験は最近いつだったでしょうか。
When was the last time you fasted and prayed for days for churches in Japan or even for your own nation?
自分の国に対しても、自分の教会に対して断食して祈ったっていうのは最近いつだったでしょうか。
Let's be real and think a little bit here.
ここでちょっと現実的に考えてみてください。
Many churches in Japan have less than 10 members.
多くの、日本の多くの教会っていうのは、もう教会員が10人にもならないところが多い。
The average age of the traditional pastor in Japan is 60, over 60 to 80 years old with no one to replace them.
で、牧師の平均年齢っていうのが、まあ、60歳から80歳ぐらいで後継者がいない。
I was in Nagoya, there was this Baptist pastor, he's 80 years old.
自分が名古屋にいた時にバプテスト教会の牧師っていうのは80歳だった。
Something was wrong with his health one day.
で、ある時ちょっと健康状態良くない時があって。
And they called me and said, Joey-san, can you come and preach? Because...
で、まあ、ある時にその教会から連絡があって、その牧師先生の、まあ、容態が良くないので、ジョイさん代わって、説教してくださいって言われた。で、まあ、そこで牧師先生っていうのは、まあ、教会で座ってるだけで、自分が代わりに、説教した。で、もう素晴らしい、方で、80歳過ぎていて、まあ、補聴器をつけていたんですけれども。
After the service, we fellowship together. You talk to me.
で、まず、礼拝終わってから、交わりの時があって、その牧師先生が話しかけてきて。
I learned a lot from the 80-year-old man.
その80歳の牧師先生から私たくさん学びました。
We sat the whole afternoon together.
で、午後ずっと話し続けて。
He told me that he travels around seminaries and Bible colleges looking for a pastor to replace him.
でも自分はいろんな教会だとかいろんな神学校へ行って自分の後継者となってくれる牧師を探していると言っていた。
My heart broke that day.
でその時も自分の心は本当に砕かれて、
no one to replace him in his church.
彼にはもう代行してくれる人がいない、後継者になってくれる人がいない。
There are many pastors, churches in Japan that don't have a single pastor because of many things.
で、一人もその牧師の代行者、牧師の後継者となる人が、教会内にいないということが、まあ、いろんな事情があって、たくさんあります。で、まあ、その、牧師先生と話したということによって、自分は神様に何を召されているのかということをすごく真剣に考えた。2年前のことです。で、まあ、実際その、後継者見つかったのか、新しい人が見つかったのかというのはわかりません。
I remember praying that God, I want to learn Japanese.
でもその時に自分は祈りました。もう日本語勉強したい、学びたい。
Because he knew that I knew that if I knew Japanese, I could pastor the congregation.
で自分が日本語分かってれば、日本語できればその改修に対して牧会することができる。
In my heart, I was willing to replace the pastor.
でも自分の心の中ではもうその牧師先生の代わりになりたいと思った。で、もう神様、これがあなたの御心であれば、私は、その、召しを受け取りますと言いました。で、多くの教会というのは若者が全然いない。で、5年前ぐらいに自分の友達がある教会で、まあ、インターンをしました。
He told me that he was the youngest in the church.
で、その時、彼が、自分が、その彼自身が、最年少だったと言いました。で、新学生で。27歳でした、当時。5年前。で、その、所属していた教会で自分が最年少。これは、本当の話です。
He was heartbroken because there was no one, no young people in the church, no one next generation to replace the next generation of Christians.
でも本当にもう悲しくて、もう心が砕かれて、もうその彼がいた教会っていうのは、もう若い人が全然いない、その次の次世代となる人たちが教会内にいない。
Church attendance for all Protestant churches in Japan is only 0.2%.
プロテスタントの教会っていうのは日本の中で、参加者っていうのは 0.2% しかいない。
Two for every 1,000people.
で、日本の中で1000人に2人しかいない。
How about we ask God for five people reaching out to their neighborhoods for every 1,000 people?
そして自分たちが、日頃出会っている人たち、1000人のうちの5人だけにでも、その隣人となっている人に、神様の愛を届けることができたらどうでしょう?
See, I believe God wants our church to see our city in its condition as Jesus sees it.
神様は私たちにイエス様がこの街を見ているように私たちが見るようになることを望んでいると思います。そしてイエス様が感じたように感じる。そしてイエス様が反応したように私たちも反応する。ここでネヘミヤがしているというのはそういうこと。で、その、知らせを聞いたときにネヘミヤは泣き出して断食して祈った。
Now we share ordinary prayer in regular worship services before meals and so on.
で、私たちは日々の中で、まあ、礼拝の中でとか、食事をする前にとかっていう、まあ、典型的な祈りがあります。
But when people get up at 6 in the morning to pray or have half a night of prayer until midnight,
で、でも人々が、まあ、6時とか早朝に集まって祈る、またはその深夜まで祈祷するっていうことがあるときに、または、日中、ランチタイムっていうのを祈りの時間に当てる。それっていうのが、まあ、普通ではない、まあ、すごい極端な情熱を持った祈り。ネヘミヤはもう断食して祈り続けた。
So see, this is going on in other parts of the world.
で、これは、まあ、世界のある場所で起こっていたことなんですけれども。
And this is going on in Japan.
でも、これっていうのは、日本でも起こる。
Recently, I was told that there are young people in Higashikurume that fast throughout the whole night.
最近聞いたことは、東久留米、東京の東久留米で、若者たちが、もう深夜、もうぶっ通しで祈ってるということが起こってると聞きました。
So, I've shown this picture before if you be to the prayer meeting.
うん。で、これですね、自分が、その祈祷会にいたときに、撮った写真です。
This is 5 minutes from my home in India.
いや、これは、自分のインドの、故郷の近くの、集会です。
Christians gathered to fast and pray.
うん。で、地震と津波が起こった後に、500人のクリスチャンが集まって祈りました。
So, lots of people came together here. Lots of my friends in there. They came to fast and pray for the nations.
うん。で、たくさんの自分の友達もここに行って、断食して、いろんな国のためになった。
So, see, one thing I would like to say here is that, as an Indian, I don't come and say, this is the way weI don't come with methodologies and say this is the way we do and therefore you should do it.
で、自分はそのインド人として、こういうふうに自分たちが国でやってるんだから、あなたたちもそうしなさいっていうつもりはない。
But prayer is biblical. It is what everyone does.
うん。でも、祈りっていうのは聖書的なものだって、すべてのクリスチャンがするべきことである。
So let's go back to our text. Here, Nehemiah is going to give us a theology of prayer.
うん。で、そこでネヘミヤっていうのが、まあ、祈りの、まあ、神学のようなものを、示している。
He says, in verse 5, O Lord God of heaven, the great and awesome God who keeps covenant and steadfast love.、
うん、そこで、ネヘミヤは、神様、偉大で恐るべきことをなさる神様、神様は、あなた様を、愛し従う者には約束を守り、愛と守り合いを示してくださるお方です。
Are you stunned by who God is?
うん、本当に私たちは神様がどういうお方であるかということに対して恐れをののいているか。
He begins his prayer in saying, "Great and awesome God."
そのネヘミヤは祈りをもう素晴らしい偉大な神様っていう言葉で始めている。
Are you in awe of him when you pray?
うん、私たちは神様のことに、神様に対して恐れを抱いて、神様に恐れをののいて、祈っているか。
Sometimes in a fast-paced world, our prayers are like running in and out of 7-Eleven.
うん。で、私たちの今住んでいるような、この変化の激しい時代、社会の中では、もうセブンイレブンに行って帰ってみたいな感じの、スペースの祈りになってしまう。すべて早く終わってほしい。
Even our prayers like in and out.
で、祈りだってももう出て入って、みたいな。
Sometimes we treat God like a 自動販売機 or a
convenience store. うん。神様が自動販売機とコンビニのような存在になってしまう。
Now it's okay to pray short prayers, okay?
うん。短い祈りをするということは悪いことじゃない。
See, but when you pray, do you take time to just talk to God and thank Him for who He is, like Nehemiah is doing here?
うん。ネヘミヤがしたように、その祈るときに神様に向かって、神様がどういうお方であるかって、神様と向き合って祈っているか。
It's completely all right to ask.
神様に対していろいろ要求するということは全く問題ない。
Jesus says, ask and it will be given.
イエス様も求めなさい、すれば与えられますと言った。
But is your prayer life always like that? Like always asking?
でも自分の祈りの生活というのは常に要求しているものであるか。
Like, God, here is my list of things I want you to do. And you're such a great secretary. You're such a great administrator. Please do this for me.
で、神様、ここに私がしたいこと、私が成し遂げたいことがあります。あなたは素晴らしい秘書、素晴らしい総務係なので、あなたはやってくれますよね。
Or do you sometimes say, God, you are a great God. You are a loving God. You are holy and worthy of praise. You are a great and merciful God. I thank you for who you are.
もう神様たちも神様、あなたは偉大なお方の、聖なるお方、あなたのもう存在を感謝します。あなたは、あなたのもうそのご性質を感謝します。そういうふうに祈ってるでしょうか。
So, Nehemiah is doing.
それはネヘミヤの祈り方。
And in verse 6, now next verse 6, he confesses his sin, the sin of his family, the sin of his church, and the sin of his whole city.、
うん、そして6節に行くと、彼はその自分の家族、自分の国、自分の民族を犯してしまったあの罪っていうことを告白している。
He confesses his sin, the sin of his family, the sin of his church, the sin of his whole city.、
うん、彼は自分自身の罪、また家族の罪、教会の罪、また同胞たち の, あの民族の罪、国の罪を告白している。
See, the problems in our societies cannot be solved by mere criticism.
私たちの社会の問題というのは批判することによって解決されることはない。
As a church, God is calling us to intercede for our city.
私たちはクリスチャンとして、神の民として、自分たちの地域、自分たちが住んでいる地域のために取り出すことを、に召されている。
So we need to confess the corporate sins of our city.
私たちは、その、まあ、共同体として犯してしまった罪に対して悔い改める必要がある。
Because they have no one praying for them.
その時代に、その国のために祈って取り出している人っていうのはいなかった。
They need people to intercede for them.
そこの地域に対して、その国に対して取り出す民というのが必要だった。
And we need to confess our own sins and the sins of our family.
だから私たちは自分たちの罪を言い終わらせとともに自分たちの家族、民族を犯してしまった罪を言い表す必要がある。その私たちの家族のメンバーには誰も祈ってくれる人がいないという人がいるかもしれない。素晴らしいことを8節に書いてあります。で、まあ、そこで、ネヘミヤは自分の、祈りの、まあ、神学を変えていて、
He says, Remember the word, O God,That you commanded to your servant Moses.
しかし神様は神様はモーセにこう語りになったではありませんか。
What is he doing here?
で、ここで彼は何をしているのか。
So see, Nehemiah went to God, reminding God of his promises. He says, Remember the word that you commanded to your servant.
ここでネヘミヤというのは神様に、神様あなたはこういう約束をしてくださいましたよねっていうふうに言ってる。
Now, God does not need a reminder.
神様というのは私たちのリマインダー、その、私たちがこうでしたよねっていうことを思いさせる必要はない。神様のその記憶力が乏しいということはない。ネヘミヤというのは神様のご性質っていうのを知ってたから、神様に対してどういうふうに祈ればいいかっていうのを知っていた。
That he is faithful.
神様というのは忠実な方。
And that God is not a man that he should lie or forget.
神様というのが忘れたり嘘ついたりする人じゃないってことを知ってた。
That God keeps his promises.
神は約束を守られる方。
That God does not say one thing and thus the other.
神様はあることを言って別のことをするということはない。
Nehemiah knew God's promises.
Nehemiah は神様の約束を知っていた。
So with that in mind, he goes to God and he says, remember what you said.
だからそういうことを知っていたからこそ神様のもとへ行って神様にこういうふうに言ってくださいましたよね、こういう約束がありますよねっていうふうに言った。
So when we pray, we can have confidence because God In his promises, because God keeps his word.
だから私たちは神様に対して信頼を持って神様の約束を信じることができる。
Now, here's a beautiful verse. Let's read this together.
ここに素晴らしい、美しい説があります。じゃあこれ一緒に読みましょう。Okay. 私たちは神様の心にかなうことを願い求めるなら、いつでもその願い事は聞き届けていただけると確信しています。ですから、願い事をするときに、確かに神様が耳を傾けてくださっていると分かれば、神様は必ずその祈りに応えてくださると確信できるのです。で、初めてこの聖句を読んだときに、自分の祈りの生活というのが変わりました。
So let's go slow and take this verse slowly.
じゃあちょっとここ時間かけて見ていきましょう。
It says, this is the confidence we have.Toward God.
私たちは、確信していますと書いてある。
Do you lack confidence when you pray?
自分は祈るときに、自信なく祈るってことあるでしょうか?
This guy says, John,
1 John 5. これ、第一ヨハネの5章、14節、15節です。
So this is the confidence that we have toward God.
で、ここに私たちはこういう確証を持ってるんだって書いてある。私たちが神の御心にかなった願いをするのであれば、神は聞いてくださる。
So、how do we know that God hears our prayers?
じゃあ神が私たちの祈りを聞いてくださるってどうしたらわかるのか。
It says, if we ask anything according to His will,
私たちが神の御心にかなった祈りをするのであれば、
remember that word, it says, if,
ここに、もしっていうふうに書いてある。そうであれば、
yeah. we ask according to His will.
私たちは神の御心にかなった願いをする。
But how do we know His will?
じゃあどうやったら御心がわかるのか。
So that we may know that He is hearing us.
そしたら自信を持って神様は自分の祈りを聞いてくださるっていうふうにわかる。
His written word.
それは神の言葉を読む。
The word of God is His revealed will.
神の言葉というのは神の御心が表されたもの。
Everything, His promises are in His word.
神の約束というのはその御言葉に書いてある。
So he says here that if we ask anything according to His will, according to His written word, He hears us.
だから神の御心にかなったこと、神の言葉に沿っている願いであれば聞かれる。
So here we also see the primary purpose of prayer.
だから祈りの最大の目的は何か。
The primary purpose of prayer is to discern God's will.
だから祈りの最大の目的というのは神の御心を知り、神の御心にかなうことを思うということ。
And we understand His will by reading the scriptures.
そしてその御言葉を読むことによって神の御心を知る。
So, he says, and if we know that He hears us in whatever we ask,We know that we have the request that we have asked of Him.
願い事をするときに、神の御心にかなったことをするのであれば、それはすでに聞かれているということを知ることができる。
Wow. He says, we know that we have the request that we have asked of Him.
必ずその祈りに答えてくださると、知ることができる。確信することができる。
That's faith.
すごい。信仰。
So we are assured in our hearts that He has heard our prayers.
だから心の中で私たちは、もう神が祈りを聞いてくださったっていう確信を持つことができる。
When we ask in accordance with His written words,
神の御言葉に沿った願いをするのであれば、
and He says that we know that we have received that whatever we ask.
だからそれがどんな内容であれ、もうすべて聞か、すでに聞かれているっていうことを知ることができる。
Because we asked according to His will.
なぜならそれは御心にかなっているから。
This is an amazing verse.
これは素晴らしい聖句。第一ヨハネの5章。ちょっと進んでいきます。
Luther said, Martin Luther, the reformer said in his prayer, Grant that I may not pray alone with my mouth. Help me that I may pray from the depths of my heart.
改革者であったルターが、私が言葉によって祈るじゃなくて、心の奥深くから祈ることができるように助けてくださいと祈った。
And that's what God wants when we pray.
それが神様が私たちに求めている祈り方です。それが短い祈りであれ、長い祈りであれ。
Now in Jonah chapter 3, verse 5 to 10, the people of Nineveh fasted and God spared an entire city, saving over 120,000 souls.
旧約聖書のヨナの3章というのに、人々が神様に立ち返って祈った時に、神様はその人々を許し、その12万人にも及ぶ魂を救われた。そして神様は私たちの国でも私たちの祈りを通してそういう救いを成し遂げてくださる。で、あるポイントをまとめます。祈りというのは私たちができる最小限のことではなくて最大限のことである。
Prayer is not the last resort.
私たちがその最後の寄るべきものではない。これ読んでいきましょう。一緒に読みましょう。私たちが組織に頼るとき、組織ができる結果を得る。教育に頼るとき、教育のできる結果を得る。私たちが雄弁さに頼るとき、雄弁さがもたらすものを得る。しかし私たちが祈りに頼るとき、神がおできになることを得る。
Wow. S. Dixon said this is this.When we rely upon prayer, we get what God can do.
これ A.C. ディクソンというのは、私たちが祈りに頼るときに私たちは神ができることを得る。
So prayer is not the least we can do, it's the most.
私たちが祈りというのは私たちができる最小限のことではなくて最大限のこと。
Now to verse 10.
Nehemiah の10節に行くと。
Here he's still praying. He says, "They are your servants and your people, whom you have redeemed by your great power and by your strong hand."
ネヘミヤはその10節に行くと、私どもは民に仕える神です。その偉大なお力によって救われた国民です。と言って。
He says, whom you have redeemed.
あなたが救った民です。
So he confesses the sins of the city, of his family, and of his own sins.
そのネヘミヤは自分自身の罪、自分の家族の罪、自分の国家の罪を告白して、
And he's, now he's saying, And pray for them because they are your servants and your people. You have redeemed them.
そして私が彼らのために祈るというのは彼らがあなたに使われるためであって彼らがあなたに救われたためだからですと言って。
The word redeem is talking about the gospel right there.
で、そこに救われるということは神の、あの、良い知らせ、福音のことを語っている。
And so, and then in the next verse he says, O Lord, let your ear be attentive to the prayer of your servant and to the prayer of your servants.
二十節に行くと、神様どうかこの祈りを聞き入れてください。神様を喜び、敬う者の祈りを聞き捨てにしないでください。王のもとへ行きあることを願い出るつもりでおります。どうかお助けください。
So、it says, delight to fear your name.
で、神様を喜び、敬う者と言ってる。
The word delight is important.
ここで、喜びっていう言葉は大切。
So in praying for his city and his church, he says, God, these are your servants and your people for whom Christ died and rose again.
この自分たちの罪、自分の民族の罪、国家の罪を見るときに、この人たちっていうのはあなた、イエス様が死んでくださった民ですというふうに言っている。
And then he says, listen to the prayer of your servant who delights to fear in your name.
だからあなたの皆を喜ぶあなたに敬う者の祈りを聞いてくださいと言っている。
Now, let's look into that word delight a little bit.
で、喜びってことに関してもうちょっと見てみます。
When Isaiah in 11:3 spoke about the coming of the servant of the Lord, he said this. He says, his delight shall be the fear of the Lord.
イザヤが11章の3節で、神の使いが、主の使いが来るっていうことを言ったときに、ここで彼は主を恐れることを楽しみとし、というふうに言った。
This word delight here means that there is a kind of sweetness to the very experience of fearing God.
で、ここでは、まあ、喜び、楽しみっていう言葉っていうのは、神の存在を、こう、恐れおののくっていうことに対する、その体験の素晴らしさ、体験の美しさということを表現している。
This is true, that the fear of God's judgment is removed from us because of What Christ has done.
で、これは事実だって、なぜかというと、神から来る恐れっていうのは、キリストの十字架によって私たちからすでに取り去られている。
Christ was judged on our behalf.
キリストが私たちのために裁かれたので、
The judgment, that was coming upon humanity, Christ took that judgment.
人間の上に下るべきだった判決っていうのは、キリストの上に下った。
So what's left in our hearts is a humble, respectful, joyful awe of God's, grace and Who God is.
だから私たちのその事実の後に私たちの心に残るものというのはもうもはや恐れではなくて神の恵みに対する喜び、敬い、そういうものが残る。
Now he says confidently, give success to your servant.
そして、イザヤが、ネヘマヤがその私たちの民、あなたの民である私たちに成功をもたらしてくださいというふうに言っている。
And God and did.Exactly、that in chapter 2 verse 8, he answered.
で、2章に行くと、その祈りに答えて、勝利を彼らにもたらした。
So we see that Nehemiah was a cupbearer to the king.
で、ネヘマヤの、職業っていうのは、王のために、お酌をする人で。で、王のもとへ行って、その自分の、故郷に対する重荷っていうものを話して、そして、結果的に、王様っていうのは、彼が、まあ、故郷に戻って、城壁を作り直す、再建するということを許してくれた。だから、神というのは、その民のために、いろいろな人、いろいろな、リーダーを使って、その目的を成し遂げてくださる。だから、自分たちの政府のためにも祈ってください。神様がその政府を通してでも働くことができるから。じゃあ、終わりにいくつか。で、新しいミニストリー、新しい働きっていうのは、砕かれた心から生まれます。だから、神様というのは私たちのうちで動いてくださって、新しい働きが生まれてくることを祈っています。私たちの所属している地域のために、私たちが何か使えることができるように、神様が見せてくださるようにお祈りします。
See, when we read Nehemiah, we see a group of people who are undertaking a project that is very similar to our context.
で、そのネヘミヤというのを見ると、私たちが今生きている状況と同じような状況になっている人たちが神様からこうプロジェクトを与えられて働いてたということがあった。
Why?
なぜか。
They are urban.
彼らっていうのは、都市ですね。都市の方に住んでいて、
We are urban.
私たちは、まあ、都市部に住んでいます。
川崎
っていうのは都市です。
They believe in the God of the Bible.
彼らは、聖書の神を信じていた。私たちも神の言葉を信じている。で、彼らっていうのは、もう、神が、聖書の神がもう本当に絶対的に必要っていう状況の中で住んでいた。で、私たちも本当に神様がもうどうしようもなく必要っていう文化の中に生きている。彼らは、イエス・キリストの方が来ることを望んで、待っていた。で、私たちも、イエス・キリストが再び来られることを待っている。マタイの5章14節で、イエス様はこう言いました。あなた方のような光です。丘の上にある町は夜になると火が灯り、誰でもよく見えるようになります。うん、私たちは本当にこの町、この川崎のシティ、川崎シティ、川崎の町、都市っていうところに召されてきました。川崎市の中に霊的な闇があって、しかし私たちがその中で光となって輝くっていう使命がある。
Church is not a building.
教会というのは建物ではない。日本というのはたくさんの教会が、空っぽの教会があって、結婚式だが、その、行事としてあるだけっていうところがたくさんある。教会というのは、その人がどこにいようとも、キリストから得た新しいアイデンティティを持って生きている人たちの集まりです。私たちはこの町に召されて、すべてのこの国のために、使うために召されている。私たちの自分の、まあ、自分の興味関心のためだけではなくて。箴言の25章28節には、自分の心を制しない人は城壁のない破れた城のようだ。
It says, a man without self-control is like a city broken into and left without walls. This is practical, application.
その自分の心を制さない人っていうのは、もう、破壊されて、城壁がない町のだっていうのは、面白い描写で。
The walls of Jerusalem are broken down.
で、エルサレムの城壁っていうのはもう崩されて、
Nehemiah responded with brokenness and fasting and praying.
ネヘミヤっていうのはそのことに対して、本当に砕かれた心で、祈りと断食で応答して、そして、神様はその時代の王を通して、その祈りに応えられた。自分の心を制しない人は、城壁のない破れた城のようだ。私たちの、自分の情熱とか自分の興味関心というのが、そこに自制がないとしたら、そのことに対して全くこう無防備だったら、全く城壁がないとしたら、自分のその傲慢さをきちんと自分で見張っていないとしたら、自分の怒りを抑えることができなかったら、私たちはその敵からの攻撃というのに全く無防備になっている。私たちはそういう時に城壁が崩された町のような状態になっている。だから、多くの夫婦関係というのの霊的な、壁というのが、崩されている。家庭での、霊的な城壁は崩されている。多くの関係、人間関係の霊的な壁っていうのは崩されている。神様は私たちがその霊的な壁を再建するようにっていうふうに命じておられる。神様は私たちの街、もう全体を再建したい。 でも神様はまず私たちの人間の心の中から始める。私たち一人一人の個人の人生の中から始める。家庭の中から始める。職場から始める。私たちが日々触れ合う人々の心の中から始める。今月の15日にリバイバル祈祷会で私たちを共に祈るときに、ネヘメヤがその夫の重荷を持って私たちも失われた魂、この町にある失われた魂のために重荷を持って祈りましょう。
So two things to remember throughout this week.
今週覚えていてほしい二つのこと。神様はあなたの祈りを聞いてくださいます。神様っていうのは、世の中の支配者を通してでも、ご自分の計画を成し遂げるために働いてくださいます。お祈りしましょう。皆さん、立って、一緒に立ってお祈りしてください。
Heavenly Father, we thank you that you have spoken to us.
天のお父さん、あなたが私たちに語りかけてくださったことを感謝します。ネヘメヤのように私たちが超自然的なあなたから来る重荷を得ることができましょう、できますように。私たちの人生忙しいです。本当にたくさんのことに気が散らされています。たくさん考えなきゃいけないことがあります。私たちは自分の家族を養わなきゃいけません。子供がいたり、もうこういうことやることをしなきゃいけないことがあります。でも神様、私たちはあなたが必要です。神様、本当にあなたの心を砕くものが私たちの心も砕きますように。私たちは日本の教会のためになります。本当に小さい教会、本当に何とか日々しのいでいる教会というのはたくさんあります。神様、どうかそこの教会にたくさんのリーダーが与えられますように。どうかあなたが今日誰かの心に語りかけたとしたら、どうかそれをはっきりと示してください。神様、私たちが自分のために生きるのではなくて、自分が属している町のために生きることができるように。神様、本当にいろんな政治の力、そういうこともあなたが必要に応じて用いてください。どうかそのことによって、教会を通してあなたがされる目的というのが果たされるように。神様、あなたを賛美し、あなたを礼拝します。あなたの民を感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。